ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
まあ今週はホットスクランブル聞いて諦めてくださってる方もいるかと思いますが、もう今週はどこの番組聞いても震災情報みたいな感じになってしまうと思います、はい。まあ、これ収録しているのが火曜日から水曜日になる間じゃないや、もう水曜日になってますね、1時11分、に収録しておりますが、金土日じゃない、はい、土日月、はい、あれ分かんなくなった。金曜日の夜中出発して、
はいはい、
金土曜日の明け方福島に着いて、はい、車の中で仮眠をして、土曜日福島を見ながら仙台に行って、
はい、
仙台に夜だったかな、6時7時ぐらいに入って、
はい、
土曜日かそれかで、日曜日朝から宮城県を回りまして、
はい、
で日曜日の夜帰ってきて、
うん、
で一泊して月曜日、
うん、
帰ってきました。
はい、お疲れ様でした。
という感じなので、
はい、ですかね。
まあ、かなり結構時間をかけて行ったつもりなんですけども、うん、日曜日はね、駆け足な感じでした。うん、ということで、今週は、はい、半助東北に行くの巻でございます、
はい。
ポッドキャストステーションスクランブルからのお知らせです。
みんなのダイエットでイベントやるぞ。
昨年8月の渋谷イベントがさらにパワーアップ。
ムーバレックスをベースにあなただけのダイエットプログラムをご提供。未公開のムーバレックスも披露しちゃいます。興味のある方はツイッターでハッシュタグシャープ37ダイエットをつけてつぶやいてください。
お待ちしております。
ポッドキャストステーションスクランブル。
はい、ということで、まあ、まず行ってきたところですが、まず土曜日福島入りまして、6月にも一度行っているんですけど、6月の時はね、僕が、まあ、クリラジの BJ と一緒に行きまして、もともとはね、いわき市で自転車のレースがあるんですよ、
はあ。
で、まあ、いわき市ってすごく、ね、報道でもありましたけど、うん、いろんな、まあ、風評被害があったり地図被害 もあるんですけど、うん、まあ、実際どうなってんだっていうことでそれを見ておかないといけないだろうということで、まあ、行ってきたんですけどね、
はい。
で、まあ、いわきの開催されてる会場を見て、で自分たちでじゃあ今どうなってるのかを見ようということで、もう自分たちでなんて言うんでしょう、行き当たりばったり的に見ていった感じだったんですよ、
はい。
なので、でその後僕は BJ と別れてグッチさんと合流してちょっとお話聞かせてもらったりして帰ってきたんですが、はい、その後 BJ は、まあ、現地の人とこう案内してもらって見ていたので、まあ、今回僕も行ってきたその石巻とかね、はい、そこら辺を BJ の方は見て、帰りがけ福島の方でも別の現地の方に案内されて被害のひどかったところとかいうのを見てきてたので、
はい、
で2人で行ってた時に近くまで行ってたけどひどいとこ見てなかったんだよっていうのを教えてもらってたんですよ、
うん。
っていうのも、まあ、2人で見てるから状況が分かんないじゃないですか、
はい。
でそんな中で、まあ、この先は住民の方以外はご遠慮くださいみたいな看板があったところがあって、うん、そこは見なかったんですね、
はい。
だけど、まあ、現地の方に案内されてその先を BG が見てきて、ああそこは見といた方が良かったのにねっていうようなところがあったんで、うん、今回はそういうところを見て回ろうということで最初に、その福島のですね、
はい、
海岸沿いを、まあ、去年見たところとかを見ながら、行ってきました。
はい。
久野浜って呼ぶのかな？久野浜って言って
たの？いや、
久野浜が正解。
久野浜が。
が正解だったんだっけ？
はい、そうです。
久野浜というところ、一つの町が、もうまるっきりなくなっちゃってる感じの状態で、まあ、ここ、まあ、去年僕はここは見れてなかったんですけど、まあ、行ってみてきて、まあ、本当に何もない状況なんですよね、うん、あ、そう、さっきフォトスクランブルで言うの忘れたんだけど、はあ、フォトスクランブルもここの場所の話をしてるんでフォトスクランブルでも聞いてもらいたいんですが、
はい、
ね、こう綺麗だったんですよ、
はい、
綺麗っていうのも変なんだけど、まあ、瓦礫がない状態ですよね。で、なんだ、家の土台だけが残っていて、うん、でここはね道もあるので、こう街の中を歩いてる感じもするし、そのなんていうんだろうな、その残った土台の中歩いてると家の中にお邪魔してるような、
うん、
勝手に人の家に入ってるような錯覚、まあ、実際人の家敷地の中歩いてるのは一緒なんだけど、うん、まあ、そういうのがこうありありと分かるような感じがしてた場所だったんですけど、あと、うん、のところ、まあ、このあとちょっとお話ししますけど、石巻とか女川とかと比べると、
うん、
あのね、細かい瓦礫がないんですよ、うん、すごい綺麗な、まあ、それでもやっぱりね小さいガラスの破片とかそんなのもやっぱりあるにはあるんですけど、うん、後の方の被災地を見てここのことをちょっと見返すと、
うん、
やっぱすごい綺麗にされてるんだっていうのが分かるんですね。で、ここがですね、この久野浜という町があるところに、うん、まあ、近くに久野浜という駅があるんですけど、
はい、
いや、ここの線路がちょっと土手というかね、うん、高く上がっているところに電車が走っているので、
うん、
これがあのグッチさんのところに行った時に聞いた高速道路が土手になっていて、そこが防波堤になって、はい、その先の被害が少しマシだったっていうのと一緒で、ここもこの電車のあれがあってこの先が助かったというところらしいんです、はいはい、でこの線路を渡った先にある、久野浜第一小学校に、
うん、
今仮設の商店街、まあ、つってもプレハブなんですけどね、10棟ぐらい10棟って違うのか、プレハブ2棟って言えばいいのかな、なんて言うんだろうな、うん、が建っていて、まあお店が10軒分ぐらい、うん、あって、でその中の一つで、その当時の様子を伝えようということで写真が貼られていて、
はいはい、
で説明してくださる方もやっぱ常時いらっしゃるみたいで、僕らが行った時もその時の様子をお話ししてくださったんですが、やっぱね、ボランティアの方が細かいのまでやってくれるんですって。
うん、なるほど。
ああいう撤去する業者さんはやっぱ重機とか使ってやるので、
あの
物は運んでいくんだけど、やっぱり細かい木の破片とかそういうのが残るのを、うん、ボランティアの人がやっぱ綺麗にしてってくれるんですっていうことで、あ、それでかというのがね、後になって分かるんですけど。
なるほどね。
うん、で、まあ、女川なんかでも綺麗にはなってはいるんだけど、やっぱりここと比べると、
うん、
残ってる残、なんていうんだろうな、瓦礫がもうちょっと多いかなっていう。
うん、
これはニコンの頃、ね、スノーさんと一緒に写真展見ましたけど、
はい、
3段階ぐらいのこう経過の写真があって、ありましたね、家の形が分かるような瓦礫がなくなり、うん、で、その後、次の段階で少し大きな木の破片とか、
うん、
そういうものがあり、で最後にこう、まあ、草とかは生えてきているんだけど、もう本当に砂 ていうかね、細かいものしか残ってないみたいな、まさしくあんな感じの最後の段階っていうのはボランティアの人たちがする、うん、してくれてたらしいです。
あ、なるほどね、
うん、っていうのがちょっとね、一つ今回気がつけたところではあったんですけど、まあ本当に町一つの町内が全くなくなっちゃったというの、うん、でここもともとね、この浜の内陸側の通りは商店街だったらしいんですよ。これ、Google マップとかで見てもらうと、いろんななんとか事務所とか利用店とか、
うんうん
う
ん、
そういうのが点々とあると思うんですけど、もうまるっきり分かんないですね、
うん、
もう本当に何もない感じなので、うん、商店街だったのか普通の住宅だったのかっていうのも行った時は全然分かんなかったんですけど、うん、まあ、そこに行ってお話を聞いたら、まあそういう商店街だったんですっていうことで、その商店街のまあ全部じゃないですけど一部がその小学校で仮営業再開しているというような感じでした。でここがね、はい、残ってる酒屋がね、まあ、あの本当に土台だけになっちゃってる感じなんですけど、不思議なんだけど、
はいはい、
お風呂場だけわかるの。これが結構な確率で、
あ、そうっす、
2軒に1軒ぐらいは、あ、うん、ここがお風呂場だ、ここがお風呂場だっていうのが分かるんですよ。僕ね、こういうなんていうんだろう、災害とかがあった時って、トイレが残ると思ってたんですよ。壁が近いから、結構トイレに逃げ込んだらもしかして助かるかもみたいな。
地震の時はって言いますね、
うんうん、まあね、地震と津波だからちょっと状況は違うんだろうけど、うん、トイレの場所は分かんないけど、うん、そのお風呂場の場所はこう2軒に1軒ぐらい分かるような状態で残ってるんですよね、うん、これなんかあんのかなと思って、こうずっと点々と見て回ったんですよ、
はいはい、
うん、まあそんなのがあり、そこから、ちょっと北上して四つ倉っていうところがありまして、はい、ここにね、去年行った時に、食事をしたお店があったのでそこにも行ってみようということで四つ倉っていうところに行って、はい、まあやっぱり同じように食事をしたんですが、この間前回行った時よりも結構お客さんが多くてね、結構にぎわってる感じだったんですよ、はい、いやなんかいいじゃんっていうふうに思ってみまして、うん、でその先に、四つ倉の道の駅があって、僕らが行った時はもう本当に潰れちゃって再開するのに頑張ってるんですっていうような話は聞いてたんですが、今回行った時は再開してました、
はい、
まあ、仮テントみたいなね、大きな形のテントで、再開をしていたんですが、地元の野菜とか、いろんな食品とか売ってたりとかねして再開して、ここも結構ね、はい、人にぎわってましたね。でね、一回入った時は買わなかったんですけど、ね、海鮮丼とか、お惣菜的なものとか結構並んでたんですよ、
うん、
で一回なんで出たんだっけな、一回そこ離れて、近くの港を見に行って、で相変わらず港は割れてたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと船が稼働してるっぽい船が何艘か見えたのでどういう状況で再開してるのかちょっと分かんないんですけど、ここに荷揚げしてる感じはないよなとは思いながら、でもまあ船もあったと、
うん、
でもう一回そこに戻って道の駅に戻ってお昼お弁当で食べようかみたいな話したら、うん、もうそこもねやっぱ人が多かったせいか、その海鮮丼は全滅だし、
あ、そうでしたか、
お弁当類とかも結構なくなっててね、
あ、
なんか結構回ってるんだなっていう印象は受けましたね、うん、まあ、ただでもその周りにあるのを見ると船の残骸が山になってたり、
うん
うん、っていう状況はやっぱりあんまり、まあ、動き出してる反面まだこう手がつけられないで置いてあるものも結構あるっていうような状況ですかね、
うん、そうですね。
でかなりそのさっきの 久野浜のところですけど、かなり水が上がっていたっていうのが分かるのが、
うん、
まあ、ちょっとさっきも話したんですが、橋のとこね、
あ、はいはい、
危険水域みたいな、まあ、矢印がついてるんだけど、それがすごい全然下でね、
はい、
もう橋の上まで来てるっちゅうのっていう、うん、その写真を見ていたので、後でこう見に行った時に、うわ、あんなとこに矢印してあってもねみたいな。
あ、まあこれは雨が降った時の話ですからね。
そうか、
いや、
まあすごい状況だ
と、うん、まあそうですね、まあ、こういう橋それでもちゃんと残ってて良かったですね。
あ、流れないかったっていうのはね、
結構橋そのもの壊れちゃった
という
のもあるし、
うんうんうんうん、この橋を渡っていくと、ちょっと山を、
はい、
山というかね、ちょっと丘を越えていくと港があるっていう
感じなので
、うん、もうですね、この橋がなくなると、その先の港の再建とかっていうのは何もできなくなってくるっていうところだったかもしれないですよね、うん、まあ、そんなところを見て、
はいはい、
でその後仙台に行ってまいりまして、ね、で仙台はすごいですね。やっぱ今仙台に人が集まってるんですって。なんか、うんうん、場所によってはちょっとしたバブル状態になった
りとか。まあなんかちょっと聞きますね。
うん、でいう状況で、まあ、仙台で、現地の人含め、長野からもね、農家の方が来てたりね。行った時にちょっと人数が多くてびっくりしたんですけど。
あ、そうですか。
総勢僕ら入れて10人ぐらいになってた
のかな。あ、そうなんだ。へえ。
で、まあ、とりあえず顔合わせ的なお食事をし、で、その場でこう牛タンをいただき。
はい。
僕、仙台で牛タン食べたの初めてなんですけど、美味しいね。
あ、はいはい。じゃあ、牛タンは食べたことないですけど、あの、なんだっけ。冷麺なら食べたことありますけど、
ね。ああ、あれでも岩手じゃないの？
あ、岩手だ。あれ？
仙台
で食べた。あれ、盛岡だっけな。いや、仙台でもあったような気がする。
そうなの？
はい。
あれはなんか盛岡の、盛岡のあれじゃなかったかな。
そうでしたっけ？
うん。盛岡で食べた記憶あるんですけど。いや、仙台で牛タンってよく聞くけど、食べたことなくて。
はい、
仙台今回何回目だろう、2回か3回目ぐらいなんだけど、牛タンを食べた記憶がなくて、まあ、ようやく食えたけどやっぱりうまいなと思って牛タンをいただきまして、でグッチさんの地元の蔵王のクリームチーズもなぜかそこで出てきて、それがすごい美味しくてね、クリームチーズとクラッカーかなんかが一緒に出てきて乗っけて食べてください的になってたんですけど、すっげー美味しかった。なんかケーキ食べてるみたい
に、
まあ、クリームチーズケーキっていうのもあるからあれなんだけど、本当に美味しかったね。もうひたすらクリームチーズと牛タンばっかり食べてましたけど、でそんなのをし、翌朝から行ったのが、行ったとこを一通り言うとですね、石巻、
はい、
行きまして、その後南三陸町の志津川っていうところに行きまして、そこから下り、大勝というところに寄りまして、女川町を見まして、
はい、
順番合ってるよね、
うん、
女川町、その女川を見まして、
はい、
で最後に小値賀半島の東側、うん、西側かの港でちょっと地元の方のお話を聞いてという感じで回ったら、朝9時出発で帰ってきたのが8時頃
はい
なんだけど、そんだけ1日かけて回ったんだけど、それぞれの場所はもう駆け足な感じでしたね。
いや、まあ範囲広いですよねやっぱり
そうだね、こうやって見ると広い。いやー、でもね、なんかもうちょっとこう一箇所一箇所じっくり見たいなって思ってたけど、でもそうするとね、いろんなとこ見れなかったんだなっていうのが後になって思うと こう綿密に練られたこう計画で、まあ、紹介してくれたんだなっていうの
は、ああもう効率よく、
うんうん、
ポイントを抑えて、
ね、抑えてね、あれとこれとみたいな結構考えてくださったんだなっていうのがよく分かったんですけど、まあまずその、前回来た時には見れなかったのがここら辺だったので、まず石巻入りまして、
はい、
石巻入ったところだと、スノーさんの方には写真を送っているんですが、もうまず入ってきたのがこの瓦礫の山、
はい、
かなり高い山が、結構な距離ありましたね、
はい、
この地図でいうと日本製紙の工場が大きくあると思うんですけど、はい、日本製紙の北側、
うん、
東側、
はい、
5丁目っていう交差点あるじゃないですか、
はい、
こっから多分この海に出るまでの間ぐらいずっとみたいな勢いでずっとあり、
はい、
でこの海側の、海側にぶつかって1丁目っていうところらへんもずっとっていう感じですね、
うん、
かなりの量の、
うん、
瓦礫がここありました、はいはい、これもこの量にちょっと多分すごい車で走っててこう見上げるような感じのところ
なので、すごいここにあこれ人ではないんだな、なんかあの柵みたいのはあります、
柵
柵っていうかガードレールというか、
うん、
斜面にこう、
うん、
登っていく道にこう、
うんうんうん、
あの鉄のパイプかなんか
で、はいはいはいはい、ありますね、
ガードレールみたいなの作ってあります
、うんうん、もううず高く、
はい、
こうビルだったら何階分ぐらいあるんだろうっていうぐらいの高さに、だからやっぱりその範囲としてその狭いところにあるとこんだけ高く積めないんだろうけど、ここは広いせいかすごく高くまでね積んであって、
どんどんで、
うん、本当に見上げるような高さで、範囲も広くてみたいな感じでしたけどね。で、結構メディアとかでも出てきてます、この門脇小学校、
はい、
も見に行きましたが、はい、結構やっぱ3月11日ということもあってメディアも結構テレビカメラみたいなの結構入ってましたし、はい、おそらく他府県の方だろうと思われる方も結構多く来て、でやっぱりあのあプロよねっていうカメラマン
が、はい
あね、いいレンズを2台3台ぶら下げてるような、
はい、
報道の方も結構何人もいるような状況で、う
ん、なんか学校の近くには子供らしい人影もちらほら、
あ、はい、印象的だったのがやっぱお子さんを連れてお子さんにこういろいろ説明しながらこう見て回られているご家族を何組も見ましたね、
はいはい、
うん、でやっぱりこのこういう時にっていう思いもあるのかなと思って、うん、そういう家族結構この石巻以外にこの後もね女川とかもそうでしたし、はい、結構そういう家族見かけました、
はい、許可なく立ち入りを禁ずるって書いてある向こう側にたくさん人がいる感じです、
ね、ああそうですね、これ
一応あのね入らないでくださいっていう
なってたんですね、
バリア風にバリアはできているけどそんなものはでもこの状況じゃあってないようなもんです
まあそうですね、これは僕も気づかなかった、僕ね、この左の方のブロックのああいうところちょっと上り口みたいなのがあったと思うんだけどな、
はい、
そこから上がって、うん、校庭の真ん中からこっちへ戻ってきちゃったので、
ああそっか、
取りながら気づいてなかったな、
うん、まあね、あの二次災害に遭われると大変ですからね、
ああまあ近く寄ってね、
ね、
うん、そうかもしれないですね、 まあ、もう見まして、まあでもここも駆け足でね、写真撮ってたらそろそろ行くよっていう電話になるような状況で、みんなは遠目で見てたみたいなんですけど、で、途中、これ、ヤマトニかなんか
の、ね、でかい。これ流れていくのは、なんか YouTube とかでも見たような気がします、ね、
うん、
まあいろんなもの流れてますけど、ね。すごいでかいんだ。
これでかかったっす。うん、シンボル的な。これなんか固定してあるのかねみたいな話をしてたんだけど、あ、まあただこの場所にあるだけだったので、なんかあったらまた転がるんじゃないかというちょっと心配だったんですけど。
ちょっと怖い。
うん、で、そこから北上しまして南三陸町
に
行きまして、はい、志津川というところに。来ましたけど、ここもやっぱメディアとかいろいろ報道されて、うん、雰囲気は知ってたんですけど、やっぱりここに立つとこうかなり広い範囲が何もない状態だったので、
はい、
でここは海岸沿いが、もともとなんか公園があったとこみたいなんですけど、
はい、
やっぱり瓦礫が山になっていると、
うん、
これがね、どれぐらいしたらいいのかな、これも気がつかないでこう、まあ、SL がねひっくり返って、うん、瓦礫の山の中にあったんで、まあ、気になって近くまで行って歩いて見ていたら、公園の門があってね、あ、ここもともと公園だったんだっていうのがあったんですけど、そんなところもあり、でここが、要は湾の一番奥の、まあ、川沿いに町がこう奥の方に細長く伸びていっている町なんですが、まあ、山に囲まれているので、はい、山もせり立っているというかね、
はい、
あるところなんですけど、登っで行ったところに、あれここじゃなかったっけ、合同庁舎があったのって女川だっけ、違うな、こっちだよね、静川のとこだよね、
合同庁
舎、
合同庁舎は静川じゃなくて、
ごめん違ったか、
女川は
違うの、やっぱりここだな、静岡じゃなかったかな、
あ、そうでしたっけ、
あれ女川は病院なんだよ、
あ、はい、
静岡だ、あれちょっと待ってくださいね、
はい、
静川の中学、あ、そうそう、静川中学の向かい、
うん、
川を挟んで静川中学があって、東側にの山の中腹に静川中学っていうのがあって、
はい、
川を挟んだ反対側に合同庁舎があるんですけど、
あ、はい、
これがね距離にして、ま、どれぐらいなんだろう、200でしょ、何キロ2キロぐらいあるのかな、うん、で、まあ、高さも上がっていくわけですよ、
うん、
でこっから見下ろすと街の様子がよく見えたりしたんですが、うん、ここもやっぱり3階建ての合同庁舎が全部窓が割れているというような状況です、
うん、
なのでここまで水来てるんだって思った感じなんですけど、なのでここにもね瓦礫の山がありましたし、
うん、
でね、ここに、やっぱり復興商店街っていうのがあって結構な店舗があったんだよね、ここはこの写真だとねあんまり人がいないように見えるけど、うん、もう 写真撮ってられるにだんだん人が増えてって、
はい、
で中を覗くとねどこもね満席なので、中で待ってたりする
あ
なので結構人が賑わった感じでしたねここはね。なので結局ね、お蕎麦屋さんはやってなかったのか、お寿司屋さんみたいなのとか、はい、日本料理屋さんとかいろいろあってたんですけど、どこもなんかキラキラ丼とか言って海鮮丼みたいなのがなんか名物みたいで、
はいはい、
でそれ目当ての方がたくさんいてどこも座れず、はい、結局パン屋さんでパンを買って食べたみたいな。
そうですか。せっかくそこまで行きながら
そんな感じだったんですよね。まあでも結構、まあ、人が来てていいなと思ってたんですけどね。まあでも結局仮店舗っていうのがちょっとね、なんか、うん、もうワンステップないと先に進まない感じがちょっと逆にしてしまった感じがするんですけど、まあでも、まあ再開少し始まってるかなって
。ね、この辺だとその高台店とかそういうのがまとまらないことには。
まあ進まないんでしょうね。
進まないですね。うん
なんかね、その2メートル上げるとか、いや予算的に全部を2メートル上げられないから1メートルになるとかっていうのでずっとやってるみたいです。
ああそうですか、
うん、でもうじゃあそれだったら自分でちょっと1メートル先上げて先にやっていいかって言ったら、うん、いやちょっと実際何メートル上げることになるかまだ決まらないので待ってくださいっていうふうにして進められない方もいらっしゃるという話を聞きました ね。で、そうですね。まあでもここは結構ね、あ、これさっき見てもらえなかったのが1520とか。
はいはい。
これ多分メディアとかでも結構報道
されてる。あの、町、南三陸役場。うん
あ、役場なの？
町役場じゃなくて、1520。20。はい。あ、すいません。はい。え、これ、でも、町役場じゃなくて。
これ町役場なんだっけ？
これ、あ、違うか。これ、え、でもなんか似てるけど。
あ、そうだ、町役場。
みんな、町の、ね、職員の方々が、すごい犠牲になられた。
うん、
とこですね。
やっぱりここも人が、
うん、
やっぱりここで、まあ、喧嘩とかがあったんでしょう
ね。ああ、そうでしょうね。まあ、まあ、ちょっと下にしておりますし。
うん。やっぱここも中継車とか、これはほとんどそうじゃん。あ、違うかな。やっぱここもね、中継車も3、4台見かけたかな。結構、まあ、ここは人が集まってましたね。
うん。
うんでまあ、ここ止めたところもともと何かの駐車場だったところがそのまま残っててそこにまあ止めさせてもらって少し見てたんですけど、うん、これねそうフォトスクラムで話そうと思ったんだけどヤシカのカメラが置いてあって
ありますねこれはちょっとなんか胸が痛くなりますね本当に
これが、まあ、ちょっとねこれ最初僕が見つけた時この役場の方向いてたの
あ、そうなんですか。
で、後で撮ろうと思って戻ってきたら、うん、みんながこう気づいて触ってたのかしら、
あ
こっち側に置いてたので、
あ
海側をバックにちょっと撮ってみたんですけど、持ってけばみたいな話だったら、いや、それは、みたいな。
そうですね。まあなんかちょっと置いておくのもかわいそう な
感じもするんだよね。
じゃあ持って行ってもっていう。
うんそういうもんじゃないだろうっていう。まあでも未だにここにあるってことはみんなそう思ってね、持ってたりしてないからあるんだろうなと思いながら。
まあこう、ね、ばっかりはこれ落とし物ですって言って持って行かれても持って行かれた方が困るしね。
そうだよね。
いやーなんとも言えない感じです
ね。もうファインダーもね、白く濁っちゃってて、
開
けるような状況じゃないみたいなね。状態のカメラでしたけどちょっとね写真撮るものとしてはすごく胸が痛い感じがしましたけど、はい、でまあこれ報道でまたそのヘリでホバリングして道路をこうのでいろいろされた病院はいまだに船が上に乗っかってたり
と
かいう
状態、はいね、これ静川病院ですかね
と位置的に言うと、そうですね、静川病院が、まあ、まだこんな風に結構ね、バスが乗っかっちゃってたのはもう降ろしてくれっていうのが、
あれ3月11日より前に降ろすんだって
みたいですね、
出ましたね、うん、あの僕が石巻に行った時に、うん、あの乗ったタクシーの運転手さんが、
うんうん、
そのそれの取材を班を乗せたので、
うん、
行って見てきたよって言ってました、
ね、ああそうなんですか、
まあ、あのタクシーの運転手さんは、いや残せって言われるけどさ、
うんうん、
あのまま毎日見てたらたまたまじゃないからねみたいなことなんです、やっぱりね、
うん、なんか住民の人も声で、まあ、早く降ろそうっていうことで、降ろだからちょうど行った時にはもうなかったらしい、
ね、ああそうですね、
うん、だけど、まあ、この降ろの船はまだ乗っかってるままだったという感じですが、であとね結構他府県ナンバーがね、こういう、
あ富山さんですね、
まあ、こういうシールを貼ってて、いやこういうのはあまり僕こういうシール貼るの好きじゃないんですけど、
はい、
こういうのはかっこいいなと思って、あのまあもともと出身の方なのかもしれないけど ね、
あそうです、うん、かもしれないし、
こういう応援するあれで他府県ナンバーにも貼ってあるっていうのはちょっと嬉しいなっていう感じがしましたけど、でその後行ったのが、ですね、そこから女川に向かう途中にあります、尾月というところに、はい、寄ってきました。この尾月がね、こう帰ってきて地図を見たらちょっとびっくりだったんですけど、かなり入り組んだ湾でかなり奥なんですよね、
はいはい、
なんだけど、まあこんな感じで、
そうですね、
後から送った方の写真で言うと、これが河口、
はい、
一番河口の北側、これ南側はね壊れてないんですよ、
うーん、
こっちの北側の河口だけが
ゴタゴタ
なんで崩れちゃって、だから波の方向が南から北に向かって入ってきたのかな、南から北に入って反射してたのかな、これうねってる感じがね、まあ、こっちだけが崩れてるような感じだったんですけど、で一番先まで行って海の方を見るとこんななんですよ、まあでも当然っちゃ当然だよね、この地形から行ったらっていう感じがするんだけど、ここのどっから津波が来るんだろうみたいな、
もう外海は全然見えない、
見えない状況だったんですよね、だから湖だって言われたら湖にも見えなくもないような状況、まあそんだけ入り組んで曲がってるにもかかわらず、まあかなりの、そこから振り返るとこんな感じなんですけど、まあ、手前にプールがね、屋根付きのプールがあるんですけど、これね神様実家の方にもあるんですよ、この海洋センターっていうのがあって、はい、その隣にプールがあって娘連れてったことがあるんですけど、あ海洋センターってどこもこういうプール作るのかな、ね、
そう
まあ、骨組みだけあって、まあ、屋根付きとは言ってもなんかテントみたいな生地で屋根作ってあるようなプールがあったんですけど、まあ、ここも同じような作りで、まあ、物の見事にテントは剥げぶら下がってましたけど、
はい、
まあ、骨組みだけ残って骨組みも歪んで、でプールの中は瓦礫だらけというような状況でしたね。でその奥にある白い建物はまあ綺麗に見えますけど、もうぐしゃぐしゃでしたね。
中
はで
はい、
その奥にこう三角屋根みたいなちょっと見える建物がちょっと比較的新しいんじゃないかなと思う感じだったんですけど、やっぱりここもぐしゃぐしゃ。この建物越しの向こうもぐしゃぐしゃなんで、かなりの勢いだったんじゃないかなっていう。
ああ、ここの YouTube が上がってんの見ましたけど、
うん、
なんて言うんでしょう、もう、全部水だらけなので、どっからどこまでが街なのかわからない状態。
ああ、そんな感じだったんだ。
あのね、船戸地区から撮影っていうのがあって、まあ、
うん、
避難した人が当然、
撮
ってるんですけど、
うんうんうん、
その、多分、南側の斜面から町の方を撮ってるんですけどね、
うんうん、
もう、向こう側まで全部水ですもん、ね、 この細い狭いところ。
ああ、そうなんだ。
いや、あの、いろんなもの、もう家とか、
うん、
そういうものが全部、ものすごい勢いで川上に向かって流れて、流されていくっていう、
うん
うん、状態が映ってましたね。
結構何高いところまで水があるような感じっていうことですか。
そうですね。
まあでもこのね、まあどこもそんな感じなんですけど、この川沿いにどんどんね、
うん、上がっていく、
上がっていく感じが、まあ要は結局先細りするからそんだけこう水がどんどん、
うん、そうですね、
同じ量が入っていくと上に上がっていってみたいなので、勢いが増してみたいな話もありましたけど、うん、でもここはね、なんかすごい U ターンするぐらいの勢いで湾が曲がってるにもかかわらず、その勢いが衰えなかったというか、逆に増してった感じだったのかもしれないですけど、ちょっと怖い。
まあリアス式海岸は津波の被害は大きいですとずっと言われていたけど、ここまですごいっていうのは、
うんうん、
ね、本当に、
ね、で、まあその大月のところの、まあ本当に海の際にある残瓦礫っていうのがやっぱりね、その牡蠣の養殖するためのね、
はい、
ホタテの貝、
だって
最初のホタテの貝かなんか入れるんだよね、牡蠣って。
へえ、あ、いや、それは知りませんでした。
確か。
そうなんだ。
確か、ホタテの貝に、あの、牡蠣の小さいのを入れて、
へぇ、
あれする、確かそうだと思うんですよね。
へ、
で、だからこの牡蠣柄のついた、この、ね、網じゃないですけど、紐というか、
はい、
これが山のようになっていて、で、まあ、こう、向こうの方行くと網だったりとか、まあ、漁業で使うような道具とかがね、瓦礫としてあって、いう感じでしたが、あのここも狭いエリアでしたけど、まあ、被害がすごいひどい印象の場所でしたね。ちょっとすごく、
はい、
そこになんか海洋センターのところになんか資料館みたいなのもあるんですけど、そういうところの、なんて言うんでしょう、入り口の看板のように作っている壁とかももう折れちゃってるとか、
はいはい、
でここも被害がひどかったところだと思います、はい、で次に女川に行きまして、
はい、
でまあ港のところにもう建物が横になってるんですよ。
ああ、
3階建てのビルみたいなのに、
これはちょっとすごいですね。
うん、これも
元からボキッと
ボキッっていうね。だからね、こう遠目で見ると普通に建物が建ってるように見えるんだけど、実は横になってるんですみたいなのがね、結構あって、先に送った、あ、でもあんまり遅れてないのか、
はい、
まだ足らない感じがします。まあ、ここは近くに高台に病院があるんですよね。
はい、
で港の方を見た後にこの病院の方行ってみましょうということで、病院の上に上がって、病院から見下ろすと本当に街がまあ一望できるというか、ほんでもないですけど、まあこの被害に、まあ、あるところが見えるっていう感じなんですが、あれ、これ女川病院どこだ、そこに上がって、まあ、見ていて、はい、まあ、さっきも話したかもしれないですけど、もうそこから見てるとね、もうここに逃げたら大丈夫だよみたいな印象を受けるんですよ、はい、結構高いから、
はいはい、
でそれが結局そこにももう水が来てたということで、そこの時点にプラス 1.9 メートルかな、水が、
はい、
来てたということを聞きまして、
い
や、なんかここにみんな、あ、だから結構近いのは近いんですよね、うん、道幅で町立病院っていうのがあって、
はい、
ただちょっとね、そこそこ高さがあるところだったので、いや、ここだったら大丈夫だよなと思って見てたんですけど、いやいやっていうところで、
うん
うん、でここか から見たときに、この病院から南、南東の方にあるマリンバルっていう建物があるの、はいはい、残ってるんですよ、はい、だけどその手前にある建物はもう通没してる感じかな。でさっき写真で見たのが町立病院からまっすぐ東に行ったところにならない変な形にあるのが倒れてるビルかな。
あ、ある。あ、航空写真で分かります。
分かりますよね。
ゴロンって。
でこのマリンバルと町立病院の間にある、うん、あ、なんだったらいいんだろう、サイコロの6みたいな感じになってる建物は倒れてるビルです、
はい、はいはい。
これも横になってるんですよ。
ああ、あるね。
これが多分部屋の窓が、これが見えてるんだと思うんだけどね。
よほど勢いあったんですね、これ波ね。
うん、綺麗にコンパタンって倒れてる感じ。でもビルがパタンと倒れるってどんなんやっていう感じ。
そうですね、すごい勢いあったんだな、
うん、感じで倒れてましたね。これがね、だから横から、この後から送った最後に倒れてる写真のそこが見えるんですけど、うん、こっちの建物はね、はい、その基礎の柱みたいなのが横回ると見れるんですよ、
はいはいはい。
だからこの窓がある方を見ると普通に立ってるかのように見えるんだけど、この下側、もっと下側だった部分を見るとその鉄骨みたいな基礎が見えて、はい、うわっていうのに気づくみたいなね。そんな感じのもまだそのまま残っていたという感じですね。でここの港もやっぱり沈んでたのと、割れてたりとか亀裂が入ってたところも多かったですね。だから通常に使えるような状況じゃまだないみたいな感じのとこでしたが、ここがだからここの病院から見ると南側に向山っていうものか分かんないですけど、はい、あるじゃないですか、
はい、
ここの距離、この向山の方に、やっぱり入り込むように街があるでしょう、
はい、
この向山の方の街がなくなってるラインとこの町立病院が大体同じぐらいなんですよ、
は
い、この高さでこの面積を、
うん、
水が埋め尽くすっていうのが、
うん、
ここに立ってみた時に、まあこれ北側とかもそうなんですけどね、うん、ここを埋め尽くす水の量ってどんだけっていうね、うん、まあ何トンとかじゃ表せなくなるんだろうけど、
ね、まあそうですね、
うん、もうすごいなっていうね、うん、ここもすごくちょっとショックを受けた場所ではあったんですが、うん、まあね、野永ってこう今すごく壊滅的な状況にあるみたいな話もよく
聞きます。あ、そうなんですか。
うん、やっぱりなんか街を出ていくっていう、ね、人と、まあ、出てけないっていう人と、まあ、残りたいっていう人も中にもいるみたいですけどね、なんかすごくどうやってこの後再開していくのかっていうのは非常に気になるところではあるんですけど、
はい、
まあそんなところも見てきまして、最後にご一緒に回ってくれた人のね、お知り合いの、牡蠣漁養殖をされてた方は、まあ今とりあえずっていうかそのワカメもやり始めたっていうことで、
はい、
再開され始めたところに行ってきたんですけど、ここもやっぱり港が沈んでいて1メートルまでいかないけど、まあ、約1メートルぐらいかさ上げした港で、
うん、
ちょうど新しいそのわかめをね茹でる機械が搬入されたところで、
はい、
まあ、8台9台ぐらいがこう並んでいろんな方がそれを試験運転されてるようなところを見させてもらったんですけど、なんかねさっきの復興商店街的なところ2カ所ぐらい見て、で今回最後にここのワカメなどを見たんですけど、こっちのワカメの方はさ、
はい、
このままこう先 に続く感じがしたんですよ、
うんうん、
このままこう次のステップにどんどん進んでいくんだなっていう最初の一歩を見れた感じがしたんですけど、復興商店会の方はね、人出が結構あったりして、こうまあ活気はある感じはするんだけど、なんか一時的なものみたいな感じが拭いきれなくて、やっぱプレハブだし、でそこからちゃんと次のステップ踏むのになんかもう一回沈んじゃうような印象があるんですよね。
そうですね。
で今のこの人出っていうのも3月11日っていうのもあって、
ああまあ近隣の人とか、
うん、うん、っていうのもあるし、まあそのそれを機にっていうふうに、まあ、僕らみたいなね、こう他県からこれを機会に見ておこうっていう人がたまたま来て、例えばこの何日か過ぎた今日とか、
はい、
明日とか閑散とした状態になってないかなっていう心配があったり、うん、どうなんだろうなって、まあ、本当のスタートを切れてるじゃないんじゃないかなっていうね、ちょっと心配もあったりして、
うん、
うん、まだまだなんか先は長いなっていうのが、
うん、そうですね、もう3暮らす場所とかだけじゃなくて仕事とかね、うんうん、産業があれですからね、うん
ね、なんかがその先もいっぱいやんなきゃいけないことがあるのに、そのがれきをどうするんだっていうのでこうあれしてるのがね、なんかまあやるせないというか、
うん、うん、まあでもこういう奥まったところだと、うん、あのまあ、運び出すのがちょっと大変っていうのはまあ一つありますね、
うん
うん、まあ、船を、大きな船はそうつけられないだろうし、
うんうん、
じゃあ陸路でって言ってもなかなか、
うん、すごいもんね、ここ、まあ、今回の移動で、
うん、
この海岸ペリーとかを走ったり、まあ、山越えたりとかして移動してきたんですが、乗せてもらったので後ろの座席乗ってたんですけど、
はい、
酔いましたもん。
あ、 すごい山道ですよね、
うん、
僕は石巻から鮎川から石巻まで、
うん、
あの普通のバス、
うんうんうん、
路線バスだったけど、
うん、
結構振り落とされそうなぐらいのカーブとかありました、ね、うんうん、座席に捕まってない。
あ、そうですよね。なんかね、まあ、確かにあそこに大型のリグロで行くとしてもそんなに大型のやつは通れないかもなっていうところもあるしね、うん、
まあ、あとは、まあ、ちょっと心配なのはその、小関さんもあれあの言ってましたけど、普通の住宅街の瓦礫ならこう建材とかだけど、
うん、
あのこう工業地帯とかあるいは造船所とかそういうとこだと、
うん、
塗料とかあるいは毒物のあるものも結構使われているので、うんうんうん、そういうものも一緒くたになっている建材とね、
うんうん、
あと一緒くたになっているっていう可能性も多分あるだろうし、
うん、
なんか何でも燃やしちまえって言うとちょっと大変かもっていう感じはしますね、
うん、でもね、なんかね、その、うん、まあその混ざってしまってたりとかした部分に関しては分かんないのかもしれないけど、結構分別されてる山もあるんだよね。
あ、
この山木ばっかりとか、鉄くずばっかりっていうような、はいはい、こう瓦礫の山も見かけたんで、ただ、うん、場所によってはもう本当に一色たんだなっていうね、うん、とこもあるしね。
まあ、そうですね、まあ、大丈夫なところからまず手をつけるしか、
うん、
ないんだろうなっていう、
うん
うん、感じはしますけど、まあ、なんかね、うん、まあ、政治に関し政治的な話になるとこう、うん、どうしてもそれで信用できしていいのかっていう、
うんうん、
ところがどうしてもあるので、うん、気分的にはね、
うん、
こうどうしなんて言うんでしょう、こう号令かけられて、じゃあそれで行けっていう風にやられるとちょっと警戒心は感じますよね。
うんうん
うん、まあ、あと ことは、あの、ね、宮城県知事はその地元で、そういうリサイクルじゃないや、あの、処理することで雇用とかもできるんじゃないかっていう言い方をしてましたしね。まあ、地元でそういう、そう言っているのに、いや、国が、あの、何が何でも燃やしますって言って、やってしまうのも変な話になるような気もするので、まあ、そこら辺のバランスですよね。
いや、どうなんだろうね、ああいう瓦礫の処理って、その、いや、僕が思ったのは、要は、こう、家とかその職場とかこう流されて今さら地になってきてるわけじゃないですか、はい、すごい消失感みたいなのってやっぱあると思うんですよね。でそんな中でやっぱああいう瓦礫だけが残っている状態っていうのはやっぱりその次のステップ踏むためにはそのもう気持ち的にやっぱり前に進みづらくなる障壁なのかなっていう感じがしたので、それが、まあ、地元で処理するのがいいのか、まあ、他がみんなで分担してやるのがいいのかはちょっとわからないですけど、うん、まあ、早くああいうもの、まあ、今さら地となった現状からすると次のステップとして早く彼をなくしてっていう、あとその再開が進まないというのはやっぱりね、そのさっきも言いましたけど、その再開させるべき、再開してもいい区域と、うん、それがダメな区域とっていう、
そうですね、まあ、そう、もしもうここは人は住まないっていうか、
うん、
あの 何もやるつもりはないんだって言ったら、そこにじゃあ瓦礫埋めましょうかとかね、
うんうん、
そういう、あるいは最初じゃないや、その簡易的に焼却工場を作って、
うんうん、
処分したらそれでおしまいしますとかね、うんうん、いう使い方ももしかして考えられるのかもしれないし、
うん、
まあそのね、そこの事情があるんでしょうけれども、
うんうん、
そのそこそこのその場所での事情を加味した上で早く、まあ早くっていう、あのちょっとね、気分的には僕はあの、
うん、
あの生徒はことを損じるっていうわけでもないですけど、 あとそれともうちょっとなんて言うんでしょうね、なんかこう綺麗にきちんとあの元のように戻すっていう価値観っていうかね、あのまあこうちゃんとビルが建ったり、道があったり、こう線路があったりとか、それまあ当然生活するためには現代ではそれは必要なのかもしれないんですけれども、まあ、もしかしたら それをもう一回一生懸命作り直しても作り直した頃にまたドカンとやられるかもしれないと思うと、なんかちょっとそこら辺は立ち止まって考える時間っていうのは、
うん、
まあ瓦礫いつまでもあってもちょっと困りんですけれども、
ね、
うん、あのもしかしたらあれだけのものすごい1000年に1回のものすごい出来事を1年でじゃあこうしましょうって決めるのは難しいとちょっと思いますね。まあいろいろあの皆さんあのそんなこと言っても生活がとか当然あるとは思うんですけど、
うんうん、
まあすごくあのこう当事者じゃないからこういうことを言っちゃうのかもしれないんですが、
うん、
なんかね、その規模に対して、
うん、
そので起きた規模に対してそれを咀嚼する間もなく何か一生懸命しようとする、
うんうん、
してるような気もしないでもない、
うん、
というのはあります、
うん、
まあただみんなで一生懸命考えれば、まあ、それだけ咀嚼する時間は、うん、あのスピードは速くなるとは思うので、
うん、
ダメだって諦めてしまうわけにはいかないと思うんですけどね、
うん、いやーそうね、でもその確かにその今後考えうることをまあ、可能性っていうのかな、なんかこの津波のあの警報もさ、
はいはい、
なんだっけ、最大値に 今後変えましたみたいな、
はい、
あったの知ってます、
そう
なんだっけな、
最大値でしたっけ、
考えうる最大値で出します、
最悪な場合、
っていうかそういうあれじゃなかったんだっていうのはちょっとびっくりだったんだけどね。
そうですね、
っていうのもあるんだけど、まあその結局そういう考えうる最悪の事態っていうのを考えた時にどう再建するかっていうようなこともやっぱりね、言うように考えないといけないんだろうけど、一方でねやっぱりこの1年間こう何もできずに過ごしている人たちもいるわけじゃないですか、
はいはい、
明確なこの将来像というかこうして生活をしていくんだみたいな設計図が書けずに、その状態で1年間今まで過ごしてきちゃってるというか過ごさざるを得なかった人たちっていうのの思いを考えるとやっぱりね、一日も早くっていう思いもやっぱり必要だろうなっていうのもあるしっていうの
も、ね、そうですね、まあ、まあここでっていうか、まあ、実際に被害に遭ってない僕が考えるのと、その、ね、そこにいる人がどう思っているかっていうのはちょっと
だいぶ違うと思うので、
まあ、
ね、
まあ、あの、復興なんですよ、復興庁とか、そうだとやっぱり中央の考えるというかね、そういうこう都会の人が考えるって言ったら変かもしれないですけど、そういう形の復興であって、現地の人はそれぞれまた違うものがあるのかもしれないっていう、まあ想像力はちょっと働かした方がいいのかなと思いますね。
そうですね。なんかね、ちょっと
なんか僕があのあそこであった、鮎川であった、まあもうお年寄りなんですけれども、なんかなんて言ったらいいんでしょうね。まあ、意外とサバサバしてるっていうか、まああのまあ会ったことがあったんだからしょうがないべみたいな感じで、こうな感じは受けたんですよね。まあそういう人ばっかりではないとは思うんですけど、まあそういう感じで、いられる方が多くなるような、あのまあ復興って一言言ってもものとかじゃないので、そういう精神面も含めての、何かね、あのああそう宗教関係者とかもいろいろ動いてるっていう話が、あの新聞にあって、やっぱりね精神的に辛い人はたくさんいて、あの当たり前ですけれども、その幽霊が出るっていう、あの仮設住宅とかで、まあその行政はさすがに幽霊には対応できないので、そこはあのお坊さんとか、まあ、宗教関係者の方が行って、まあ、お話を聞いてあげて、あのお祈りをしてあげてとかそういうことらしいんですけれども、まあそういう風にね、そういう面での復興っていうか、もしかしたらそっちの方が家が建ちましたとか、工場できましたとかいうのと同じぐらい重要なんではないでしょうか。まあそうは思うんですけどね。物今ではどうしてもみんな物とお金じゃないですか。ちょっとそこで何かやろうとすると、結構その、本質を見失っちゃうような、気もします。でもなのでこうすごくいろんなメディアイベントが11日にありましたけれども、あれはそのいい役に立っているのかどうなのか、ちょっと疑問だなっていう、
いやなんかねすごくその心配なのが、要はそこが区切りで、なんて言うんだろう、そういう行動がなくなっていくような気がしてね。
あ、はい、うん、
なんか年を超えてパタッとなくなり、でまたこの1年目という節目の手前ぐらいから少しまた出てくるようになり、で、3月11日を迎え、まあピークになり、
はい、
でもういいよみたいな風潮になってくるんじゃないかなっていうちょっと怖さは、ちょっとそのいろんなメディアが来てるのを見てちょっと思ったんだけどね。
まあそうですかね。
なんかね一斉に帰ってたんですよ。まあ僕ら
が、まあそりゃそうでしょうね。
僕らがまあ月曜日に高速乗って帰ってたわけですけど、そこでいろんなテレビ局の中継者が、あれさっきもいたよねと思って違う局だったりね、そういうのを見ると、まあこれが、まあ、最後とは言わないけど、まあ、一区切りついて帰るみたいな風に見えて、なんかここからこうまた露出が減ってとかいうことがあるんじゃないかなってなると、まあ人々の関心がね、どれだけこの後ちゃんと継続してここら辺に注目していくのかがちょっと分かんないですけど、でもまだまだ時間がかかるっていうのはね、まあ、ずっと言われてますけど、なんかこう目に入ってこなかったり耳に入ってこなかったりし始めてるじゃないですか実際、僕らの方からすると、だからやっぱりなんかどんどんこうその復興のスピードが鈍化していくんじゃないかなっていう感じがしなくもないんですけどね。
はい、
まあちょっとね、すごく前回行った時よりもちょっと被害のひどいところも見れたというのもあるし、ちょっと通るところの学校がね、
はいはい、
完全に今機能してないなっていう学校を見かけたりすると、まあいろんな小学校を回ってる身としてはすごくこう胸に詰まされる思いをしてきたので、まあああいうところにまたね、みんな子供が戻ってきてみたいなのになるの何年後なんだろうとか考えるとね、ちょっと切なくなる感じがしたんですけど、まあでも本当にこう人事じゃなくて、何分の1かはみんな一緒に背負ってみたいな感じに、
まあそうですね、まあ、あとあの、まあ、気になるのは次の災害というか、例えば東南海地震とか、そっちの方もあるので、まあ、あっちの方も当然備えてはいるとは思うんですけど、ちょっと遠いからなかなかあの見に行くのは大変かもしれないですけど、やっぱりあのこう被害の状況とかは見といた方がいいんじゃないかなと。
あ、そうですね。
まあ役自治体単位ではかなりいろいろ行ってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
高知県とか、こう被害大きいと予想される人は、やっぱりその担当者 は派遣されて、
なるほどね。
そういう視察とか。
それなんかでも街ぐるみでやったりとかしたらいいのにね。
そう、まあ僕もそう思いますね。できるだけその、こう、個人的じゃなくてね。
なんかみんなでちょっとちゃんと見とこうよっていう動きみたいなのが出てくるといいなと思いますけどね。まあそれでね、現地に少しでもこうお金が落ちていって何かの復興のね力になるかもしれないし、で行く人たちは行く人たちでそういうね知識というか目の当たりにして、
感じがまあいいっていうのができ
るしねっていうのがあるよね。
まあまあまあ、あの津波だけじゃなくて関東に住んでいる私たちはです、足元を救われる可能性が大なので、それはちょっとあの考えなきゃ、まあ、まず自分の身を自分である程度守れないと他の人も助けられない、
ないですしね。本当にね、津波が来たら高いとこってよく言うから っていうのもあるし、なんか自分の感覚で言ったらそのさっきの病院の話しましたけど、
あ、はいはい、
あここぐらいまで来ればなんとかなるかなみたいなのも全然ダメだっていうのがね、もうひたすら高いとこ目指してできるだけ早くに、
うん、逃げない
とダメなんだっていうね。さっきの合同庁舎もそうか、
あ
結構坂登りますからここに行くのにね、いやこんだけの距離走ってこんだけ上がったら大丈夫だろうと思っててもまだ全然ダメなんだっていうのがね、これはちょっとね考えを改めましたね。もうだから可能な限りどこまでも逃げないとっていうぐらいな感じですよ。だから車とかがあったらあれだけど、これ走っていったら多分、
うん、
走り続けていける距離じゃないですもん。
うん、まあそうですね、あの、うん、そうまあ三陸だけじゃなくて、
うん、
あのあっちの宮城県の平野の方も、
うん、
まあその
あそう、ね、
何 2キロとか離れちゃったらその避難場所が、
うんうん、
あの全然間に合わないので、
うんうんうん、
もうあのその平地なら平地に津波避難ビルみたいのを建てて、近所の人はみんなそこに登るぐらいな感じにしとかないと、
うん、
もう守りきれないっていう。
そうですね、あそこもそうだね、逆に言うとあそこはすごくなんていうんだろう、平らで広いからね。
そうですね、
うん、あのでもだから登るところがないからひたすら山側に行かなきゃいけないけど、もう何キロ単位で入っていかないと間に合わないんですもんね。
もう多分そんなようなところはたくさんあると思うので、
うん
うん、とは言ってもねっていう感じですね、
うん、まあでも何て言うんだろう、意識として、まあ、これぐらいで大丈夫みたいなものは多分なくなると思うので、
ああそうですね、
一回、うん、本当にその距離感っていうかね、こんだけ来るんだみたいなのを、はい、やっぱ実感してもらうにもやっぱりね、まあいろいろとリスクはあると思うんですけど、まあ、それぞれのリスクのもとでこう見てもらう手っていうのはね必要なんじゃないかなって思いますね、
はい、
うん、という感じで、
はい、
まあ、東北行ってまいりました。
はい、お疲れ様
でございます。まあちょっと、正直、まあ、今回ねあの、東北その3県は高速道路は無料の期間だったんですよ。
はい、
とはいえ、僕らのところから行くと、はい、どこだったっけな、ね、その境が、
はい、加須のあたりですか。加須か岩槻、
岩槻、いや違うな、
白川、あそんな
そこが境、
あそうなんですか、結構向こうですね。白川の席ですもんね、あのなんだっけ、奥の細道だっけ、あれはなんだか忘れたんですけど、
白川インターだったと思います、はい、で結局ね、
東北の入り口だ、
3000円、帰ってきた時にその無料区間を使って、都内に入ってきた時に東北自動車が終わったところかな、上岸だったかな、うん、で3000円、
あそうですか、
うん、でまあ首都高のお金とかも入ってきたりもするので、うん、まあ結構な額にはなるんですけど、うん、でなおかつまあ3月30日で無料の区間終わっちゃうんでね、
はあそうなんだ、
うん、
あそうなんだ、
3月31日までです。なので、そっからはまた有料にはなってしまうんですけど、うん、なのでね、行くっていうのは正直難しいんですが、まあでも定期的にはちょっと足を運んでその変化とか、なんか今の日本の、まあ一部ではありますけど、今この地域がどうなっているのかっていうのを知っておきたいなっていうのをね、感じましたね。ぜひでも本当にね、行かれてない方は一度現地を見て見た方がいいんじゃないでしょうかという感じは本当に行くたびに思いますので、
はい、うん、あのそう写真って、 番組違うんですけど、
うん、
あのもうふ特に風景で引いた写真ってこう極端な縮小になっちゃうんですよね、
うんうん、
スケール感が全然違っちゃう
そうなんだよね。
なんかよほどうまく構図決めないと、
うん、
あのその瓦礫の山なら瓦礫の山の大きさっていうのを、
うんうん、
あのワイドレンズでバーって撮っていやでっかいんだよって言っても、
うん、
あの全然伝わらない。やっぱりそこに行ってわーって見上げてみないと分かんないんですよね、
うんうん、そう本当にだからね航空写真とかで見てたりしてもやっぱりそのスケール感っていうのはその場に立たないとやっぱ分かんないよね。
そうなんですよね、うん、まあ一箇所でもそういうの見れば、
うん、
別な今度写真とか見た時に、
うん、
やっぱり
想像が、
ね、基準ができますからね、
うんうん、ああ、あそこと比べてこんな感じかなみたいな想像もしやすくなるかもしれないし、うんうん、なので、まあ、行くのに、まあね、原発もまだはっきりというかちゃんと解決してない状況だったりするので、はい、あれですけど、あ、ちなみにねこの石巻市に入るちょっと手前ぐらいのところで簡易線量計を持ってる人がいて、
ああはい、
0.015 だったかな。
ああ、それ全然少ないですね。015、うん、
0.15 だったかな。
0.015 だったらこの辺と変わらないっていうか、この辺より
0.15 か。
0.15 は僕があの砂集めて測ったぐらいです。
うんうん、
なのでちょっと。まあでも 0.23 が今一応そのこの辺ですとこの辺っていうか、一応公園とか学校だったら除染しようっていう、
うんうん、
あれですから、まあそれよりは少ないっちゃ少ない
。なんかねどこだったっけな、
あなんか
9800ぐらいで今あるんだってね。
あ、ありますね。あのどこだ、なんかほんと家電メーカーじゃないよ。
あ、エステ化学
か。そうそうか、そうそう、
エステ化学のなんか卵型みたいなね、はい、線量計が9800円でしょ、まあ、精度がちょっとどれぐらいなのかちょっとわかんないですけど、でね、なおかつね安定して確定にならなかったんですよ。
あ、そうなんですか。
0.1 とかそれぐらいの数値をうろちょろしてて、なんか本当は確定になってピピって終わるらしいんですけど、ずっとこう数値が触れてるような状況で、まあそんな感じのあれでしたけどね、まあそういうのもあるのでこう一概に絶対行かないとダメとかいうことはないんですけど、
はい、
まあそれぐらいのリスクも持って見てみようっていう方はぜひ足を運んでみてください。まあ何かのこう楽しみもプラスアルファしていけるとね、本当はいいかなと思うんですけど。
そうですね、
うん、
まああのタクシーの石巻のタクシーの運転手さんもそういうツアーというかそういう、
うん、
なんだっけ被災地巡りってい
う
コースはありますと、
うんうん、
言ってましたので、
まあそうでしょうね、なんか地元の方だったらここどこは見とけみたいなのもあるでしょうからね、
うん、そうですね、まあ、やっぱり地元の人のタクシーの運転手さんなんかは特にそういうのうまいですからお話
す、うん、あ、そうですね、
うん、あの地元の人の話に触れるのが一番じゃないかなっていう気はします。
そうですね、それはあるかも。だから僕もだからその福島でその方の話を聞いたり、まあ、一緒に回ってくれた方が仙台の方なんでね、
あ、はい、
地元の、でなおかつボランティアもされて現地にいろいろ入られてる方なんでいろんなお話も聞かせてもらいましたし、やっぱりそういう話を聞きながら回れるっていうのが一番いいんで、うん、まあ、お知り合いの方とかいらっしゃらなければそのタクシー使うとか、うん、復興支援なん商店街みたいなとこ行くとやっぱそういうのを語ろう伝えようってされてる方がいるんで、うん、きっと声をかければ教えてくれると思いますし、
はい、
ぜひ、行ってみようっていう風に思える方は足を運んで、
はい、
で仙台にも行って牛タン食べてい
ただい
て、本当牛タンは美味しかったんで、
はい、
まあね、あの仙台から1時間かかんないっていうお話だったので、うん、あの相撲さんのおすすめだった松島のあたりをね、
はい、
観光してみるとか、
はい、
そういうのも合わせて、現地を見ていただければと思います、
はい、
ということで、長くなりましたが、
はい、
半助東北行ってきたもの巻きでございます、
はい、
ということでお届けしましたのは半助と、
はい、そうでした。
ではまた来週。